ーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞ今日もよろしくお願いします。
この番組では内外株式、為替、商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて、岡崎さんは朝のサッカーの興奮が冷めやらない
興奮して、よかったよかった、引き分けて終わったと思ったら、はい、ニュース速報のテロップが出て、2対2の引き分けのこととか出るのかなと思ったら、はい、イランとトランプ大統領、イランと合意っていうニュースが出て、なんじゃこれって感じでですね、そこから我に返って、そうか今日月曜日だったねって、この後ラジオだということでですね、もう一回寝ようかなと思ったんですが、なんかちゃんと寝れずに、まだ軽くぼーっと徹夜明けみたいな雰囲気で脳みそが動いているところです。
今週の、先週のこの時間は確か大きく下がったって言って、6万4千円だっていうお話をしたんですけど、今日は午前中69,593円。
月曜日動きますね。動いしたに、なんか月曜日ほどよく動く日はないような感じがします。
何が何とか分かんないですよ。その69,000、64,000、そして瞬間的に先週なんか62,000台もありましたから、もうなんかよく分かんないまま時間が過ぎていくというですね、この6万円台ですね。
はい。もう今週どうしたら良いのか、まあ本当にこのね高騰に気に取られているような方もいらっしゃるんじゃないかと思いますので、
本田圭佑のように解説したいと思います。
よろしくお願いします。それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
ストラテジー的には日経平均株価のストラテジーですね、売り買いという戦略的には今週は割とシンプルに買いから入んなきゃしょうがない、はい、まあ、6万9000円なんで高所も高所高すぎて怖いんですけれども、売りから入れるかっていうとですね、これはまだもう少し上がりそうな形にはなっています。まあ先週非常にいびつな動きで、実は1週間の水準だけで言うと、先週というのは株価は週間で見るとマイナスだったんですね、はい、マイナスで、でおまけにボラティリティ上昇していて、でこのまま安く始まったらもう終わったみたいな、一相場終わったみたいな展開が今週だったんですけども、その後まあ合意の話ですよね、これがあって、でもう一回まあ売った分その分買い戻さなきゃいけなくなって、今日月曜日が始まってるっていう展開なんですね。まあ、ですので戦略的には買いから入る形になります。ただし今週のテーマとしては材料は何があるかっていうと、日米の、はい、中央銀行の金融政策決定会合ですね。すでにヨーロッパ ECB の方は利上げを決定しました。で、日本もおそらく利上げをすると思います。で、今日日本の10年金利が 2.58 まで下がったと言って、先ほどディレクターも騒いでましたけども、それは当たり前で原油価格が下がったからでありましてですね。原油価格が下がることっていうのの方が利上げしやすいんですよ。なぜかというと、今いろんなものが目詰まりしてますから、物が足りなくなって物が作れなくなるとか、ホルムズ海峡が封鎖されたままだと、遅かれ早かれ日本経済が失速してしまうんじゃないかという懸念がある。これがまあ、海峡が解放されれば日本経済が復活してくるわけなので、だとすれば、金利水準を引き上げても問題ないと、こういうわけですね。で、今回の利上げについてなんですが、10年金利を見ても、利上げ幅とか、利上げの着地点は、もはやわからないと思います、はい。10年金利というのは、いつも言ってるように、金利というのは、長くなれば長くなるほど、海外の影響を受ける。どんどん海に近づくというような現象ですね。で、短くなれば短くなるほど、国内の、中央銀行の思い通り、コントロールできる。日本銀行がコントロールできるのは今日の金利だけですから、ゼロ年金利だけなので、ゼロ年に近いほど日本銀行の言うことを聞くわけです。で、そのゼロ年に一番近い国債利回りで言うと、1年利回りっていうのがあるんですけども、今日の1年利回りがいくらしてるのか私のところ手元にはないんですけれど、ないでしょ。これ日本のマーケット、しょぼいんでですね、見れないんですよ。で、後で財務省が発表する、丸月平均利子の金利いくらでしたって言って、後で取るしかないんですけどね。 それでいくと、金曜日、先週の木曜日か金曜日だったかな、1.55 ぐらいだったので、1.15 だったかな、1.15 ぐらいだったので、で、そこからすると、逆算するとですね、あと、まあ、今回、おそらく 0.25 でしょうけども、最終的には1年後は 1.5 ぐらいまで、無担保コールレート上がってるだろうというような、そういう予想になります。まあ、2年、3年、4年というのをどんどん階段上に積み上げていくと、3年先、4年先の金利も、計算上は出ることは出るんですけれども、2年先、3年先と長くなればなるほど、海の影響といいますかね、まあ、未来の不確実性が出てくるので、金利に上積みされてくるので、まあ、1年の金利で見るとそんなもんかなっていう感じです。で、あと、もう一つ、今日、新聞とかにも出てきましたけれども、日本の物価連動国債利回りの金利が上がってるので、はい、上がってるっていうか、引き算したブレイクイブンレートっていうですね、債券市場が見ている期待インフレ率っていうのがあるんですけどね、それがアメリカとほぼほぼ一緒になってるっつって騒いでいる人もいるんですけども、日本の物価連動国債っていうのはマーケット規模のね、ほんの 1% か 2% あったかな、計算してないんで、アメリカのマーケットはもう 10% 弱あるので、まあ、それだけあれば、ちゃんと官能部が、まあ、生きてるっていうことなんで、信頼していいんですけども、日本の場合はマーケットがちっちゃいのでですね、小さすぎるので、あんまりそれで判断してもしょうがないなと思います。じゃあ、どうやって最終的な着地点ですね、日本の今回の利上げの着地点を見るかっていうと、これはもう元々の、まあ、名目金利で見るしかないです。ただその名目金利も、バランスシートですね、国債の買いオペによってもう随分と歪になっているので、もう何を信じていいのかわからない、わからないもんだから勝手に為替を動くと、で何を見ていいのかわからないもんだから、株式市場もあまり金利良いっていうのはここまで気にしてこなかったというのが現状ですね。で結果的に今回利上げをすることになると思うんですけれども、まあ、利上げも 0.25 だったらあんまり大きな影響はないと思います。で問題はですね、アメリカに移ります。
はいはい、
でアメリカの FRB、 6月の FOMC が日本よりも1日遅れて16、17と行われるんですよね。で16、17と行われていて、今回の金融政策の変更はないと思います。先週末の CME のフェデラルファンドフューチャーで見てもですね、今回はないだろうというのが 95% もっとだったかな、 94% ないと見てるみたいで、で特にまあ大きな波乱はなく終わると思いますが、問題点は今回の FOMC、 6月の FOMC が経済見通しが発表になるんですね。経済見通しが発表されて、で先行きの今年の年末の FF レートはいくらになりますかとか、来年の年末は、再来年の年末は、で長期的に FF レートはどこになりますかという見通しが発表されるんです。はい、これが一番重要なところです。ケビン・ウォーシュという新しい議長が就任したことで、まあ、これからやり方どう変わっていくのか分かりませんが、今までの形を踏襲するならば、このフォワードガイダンスというのが我々のマーケットの進路を決めていくんですが、ここで今回注目されるのは、見通しで言うと GDP とか、失業率とか、インフレ率とか、まあ、こういうファンダメンタルデータもあるんですけども、ひとえにですね、FF 見通しのロンガーラン、はい、長期水準ですね、これがどういう判断になるか、
はい、
で一般的に我々の目の届く範囲で一般投資家がニュースとして受け止めるのは、中立金利の中央値というのを我々は金閣玉城のように受け止めるんですよ。
中立金利の中央値、
はい、はい。これは19人の FOMC メンバーのセンターですね、まあミディアムという、ミディアンですね、上から数えて10番目、下から数えて10番目なんですけども、でこれが実は3月に 3.0 から、それまでの 3.0 から 3.1 へ動いたんですよ。でまあこれが実はみんな全然気がついてないですけども、今の10年金利だいたいアバウト 4.5 ぐらいで維持してるのの実は大きなエビデンスなんですよね。
うん、
中立金利が、わずか 0.1 動くということは、この 0.1 というのが、これまあ0年金利です。これがずーっと未来永劫続くと10年で金利は 1% ぐらいの価値になりますから、やっぱ上昇圧力をかけることになるんですよ。で、この中立金利が動いたんですが、ここから先今のマーケットの、中心課題はもう次 金融政策変更あるとすれば、利下げじゃなくて利上げじゃないかと言われてます。で、利上げもさっき言った CME の FF フューチャーの世界で言うと、今年の12月か1月には利上げをするんじゃないかって言われてるんですね。はい、で、その利上げをするとなった時に、最終目的地、その、ロンガーランの中立金利ですね、これが動いちゃうと、ずっとこう、高いまま、うん、もう動いてしまうみたいなことになってしまうんですが、この中立金利が今回もまた動くかどうかなんですけど、が。で、ここでポイントになるのが、10番目の人の金利も大事なんですけども、セントラルテンデンシーと言いまして、中心メンバーの、ミッドポイントっていうのも実はずっと発表されてるんですよ。
中心メンバー。はい、先ほどの19人でしたけれども、
はい。で、今回の中心メンバーのミッドポイントっていうのは、はい、どこの世界もそうですけども、19人もいたら、ちょっとエキセントリックな人が入るんですよ。で、むちゃくちゃ高派の人も、むちゃくちゃハト派の人もいるんですね。どの学校でも何でもそうです。会社でも何でもそうです。12以上なら絶対エキセントリックな人入るんですけれども、19人の中から3人、はい、上位3人の高派を除いて、はい、なかなかこれ面白いですよね。我々の世界でもそれやったら面白いと思うんですけどね。で、一番下位からの3人のハト派を除いて、真ん中にいる13名、真ん中にいる13名の予想値のミッドポイント、中間点ですね。うん、これがずっと発表されてるんですよ。あんまり見られないですけどね。実際、セントルイス連銀のホームページとか行けば、このミッドポイントってのが出てきますから、ぜひ皆さんもグラフ化してしたら、参考になるんじゃないかと思います。あともちろん、その全体の19名のミッドポイントっていうのが発表されるんです。だから中立金利らしきものは実は3種類あるんですよ。中央値と2種類のミッドポイントなんです。はい、で、話が長くなりましたが、前回の、前回というのは2022年3月からの爆発的な利上げですけども、この利上げの最初の兆しを作ったのは確かに、中立金利なんですけども、これが2021年の9月にですね、ちょっとだけ上がったんですよ。9月に上がったらその半年後に本格利上げが始まったんですね。で、今回で言うと3月にちょっとだけ上がったでしょ。で、その半年後って言うと実は9月なんです
よ。そうですね。
はい。で、この時に、前回のケースで言うと、中立権利がちょっとだけ上がった後に、19人の全員の投票権を持っている連中のこのミッドポイントが、要するに高派がより高派になることでミッドポイントが上がっていくんですね。これが先導するように長期金利を上げていくんです。さらに、それを追いかける、これが第一波動とすると、次に、中央の、まともな13名のうちのミッドポイントが先導していくんです。で、最後に中立金利を上げていくんですよ。こういう3段階の金利上昇の、原因となっている、その中央銀行の考え方があるんですが、はい、気がついたというかちゃんと伝わったかな、心配なんですけど、いずれにしても、中立金利の中央値だけではなく、今回は、FRB メンバーの全体のミッドポイントと、はい、中央の13名のミッドポイント、ここが注目される、債券市場の人たちは見てます。
で、これを見ておくことで今後のアメリカがどちらに向かうのか、
これが動かなければ、はい、10年金利は上昇トレンドに入らないですけど、これが1ミリでも動くと、はい、上昇トレンドはやっぱり 4.5 を超えてくることになると思います。
これ発表されるのが17日ですね、経済見通し。
そうですね、17日なので木曜日の朝になりますかね。はい、これ見といてもらいたいと思いますね。
はい、では今日の動き改めて確認していきましょう。日経平均株価、初の6万9000円台となりました。3573円高、6万9593円64銭となっています。
もう慣れてきましたけどね。月曜日はちょっと水準が違うから、6万の6の数字は合ってても、次の2桁目のですね、何千円台かっていうのにちゃんと間違えるように見なきゃいけないんですけど、今日は4000円か今日は9000円かみたいな感じですね。6万8000、それでも325円から始まったんですけども、もう上がっちゃいましたね。これ難しいですね。ここついてっていいのかどうか。ちょっと待った方がいいと思いますね。高値は 69,783円。で、安値は、スタートの朝の8時30分直後につけた 68,176円ですね。現在は 69,657円で取引が続いています。うん、
今回のトランプ大統領から、ね、出てきましたイランとその戦闘を終結することで合意したというの、正式な締結は19日の予定というふうに出ているんですけれども、その19日というのも頭に入れつつどうマーケット見ておいたらいいんでしょうか。
ね、19日ということは金曜日ですか、はい、
金曜日ですね。
いやですね、19日って言っても長いから東京の市場が終わってからかもしれませんしね、中身蓋を開けてみたら覚書程度ですから、はい、やめることを取り決めた以上かもしれませんしね、こと細かに書いててくれたら、そこからいろんなことが見えてくるんですけども、短い文章だけだとまた混乱があるかもしれませんね。
ちょっとまだ降らされる可能性というか不確実性というのは少し心に留めておいた方がいいでしょうか。
それとスイスで発表するんですよね、ジュネーブかどうかでしょう、はい、これあんまり、まあいいや
どこかでまた伺いましょう、はい、いろいろ展望していただきました。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から今週末6月20日に横浜で、そして8月の1日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは指揮者が徹底解説2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。6月の20日土曜日横浜で、そして8月の1日土曜日は大阪で開催します。どちらもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さん、村田美穂さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さん、鈴木和幸さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場は無料、定員は横浜が112名、大阪が70名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、横浜は6月18日中までに、そして大阪は7月30日中までにはがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は横浜が横浜駅北東口 A から徒歩5分 TKP ガーデンシティ横浜ホール A です。そして大阪は大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅3番出口から徒歩2分 TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは横浜が今週の木曜日と迫っております。6月18日木曜日お昼の12時までです。そして大阪は7月30日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。ここまでですね、6月の20日横浜、そして8月1日大阪のセミナーをご案内しましたが、実はこの度7月25日群馬県高崎でのセミナーも急遽決まりました。
群馬高崎といえば、
はい、もうね、群馬県出身の私松尾理子でございます、ね、地元の群馬でセミナー開催できるということですので、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。こちらの詳細は豊かトラスティ証券のホームページに掲載されています。7月25日群馬県高崎です。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。それでは今週の注目企業です。
はい、今日ご紹介しますのは、セイコーグループです。証券コード8050のセイコーグループですね。もうこれはもう日本人であればもう誰でも知ってますように、セイコー、腕時計のセイコーです。はい、今社名はセイコーグループとなっております。グランドセイコーという、まあこれ プレミアムな、うん、トップブランドを持ってます。大谷翔平選手をコマーシャルに掲げて行っている。あの、世界の、このラグジュアリーウォッチ、腕時計というと、ロレックスとか、パテック・フィリップとか、うん、あるいはオーデマ・ピゲっていう、まあ、トップブランド、やっぱりすごいのがあるんですが、まあ、ほとんどこれがスイスなんですよね。で、スイス以外のこのラグジュアリーブランドというと、まあ、これもいくつもあるんですが、やっぱりそこにグランドセイコーというのは必ず入ってくるというぐらいに、はい、まあ一つ高いものですよ。900万円とか、もう手が出ないような、私からするとですね、あの値段の時計をもう大人気ということになっています。はい、あの、インフレの世の中で、あの、金銭の価値を保存するために、まあ、いろんな高額品に今資金が流れている。まあ、一つは金に流れたり、あるいは高級ワインに流れたり、もう一つ高級腕時計に、うん、まあ、価値を保全のために資金が流れるという動きがこのところずっと続いていると言われていますが、
はい、
あの、コロナの時期が厳しかったんですね。2021年3月期までが業績が厳しかったんですけど、ところがコロナが明ける、コロナが2年目を迎えた2022年3月期からというものは年率 30% から 40% ぐらいの、営業利益の成長が、未だに続いているという状況です。あの、5月に発表した一番最近の2026年3月期も、売上がプラス 10%、
はい、
3350億円で、営業利益がプラス 45% の300トンで8億円、でした。で、今期2027年3月期は、営業利益プラス 8% の335億円という、比較的慎重に見ているんですが、ただこれ去年は、四半期、年4回、3ヶ月後の決算発表がありますけど、その3ヶ月後の決算発表のたんびに、通期の業績見てる人をどんどん引き上げてきたという状況ですので、まあ、今期も、期初の段階では 8% 増益という形で見てますが、セイコーグループ、業績の増額修正が十分あり得るという状況ですね。あの、ポイントは、二つなんですけど、
はい、
一つは、まあ、営業利益のほとんどを稼いでいる、やっぱりこのウォッチ、まあ、グランドセイコーを中心として、セイコーというブランド、それから、プロスペック、プレサージュ、アストロン、様々な、第二ブランド、第三ブランドもありますが、それがとてもよく売れているという状況です。はい、で、もう一つが、これはまだ、まだというか、営業利益の割合としては小さいんですが、そのデバイス部門です。特に水晶発信機、水晶振動機を、まあ、社内に持っているんですね。
はい、
で、あの、よく、いわゆる同期する電子部品というのは何万個も一つの機械の中で動いているんですが、それがぴったり同じ時間でミリセカンド、マイクロセカンド、今ナノセカンドと言われて10億分の1秒単位で、ずれないでぴったり同期しながら動いていくというのは、この水晶発信機の力がすごく大きいんですね。あの、今、あの、まあ、株式市場の世界でも、
はい、
積層セラミックコンデンサーの村田とか太陽油田が株価大きく上昇してますが、
はい、
その脇に必ず水晶発信機関連メーカーというものが一緒になって動いているという状況がありますけど、まあ、これから AI データセンター、あるいは宇宙ロケット、ありとあらゆるテクノロジーの進化の過程で、同期しながら電子部品が一斉に同時に動いていくっていうのは、この水晶発信機の役目が非常に大きくなってくる。
なるほど。
で、セイコーグループのこのウォッチと合わせてこのデバイス、この2つの部門に注目していきたいなというふうに思いますね。配当利回りは 1.2% ぐらい、はい、PER が25倍ぐらい、ROE が 11.5% というところですね。時価総額5700億円ぐらいの会社であります。
あの、通期の見通しをどんどん引き上げているということですけれども、今まだこの小規模なデバイス部門の方がさらにこうね、稼げる力というふうになってたときは
伸びていく
可能
性が大きいです。まあ、インバウンドの、まあ、大人気のブランドでもありますよね。
はい、今日は8050のセイコーグループをご紹介しました。さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
追加税と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。